こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。いや、だいぶ初夏のような、暖かさがになってきましたね。はい、皆さんは暑かったですか？大丈夫ですか？さあ、それではですね、今日は月曜日ということで、音声メディア周りのニュースまとめ、早速いきましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や音声メディア周りの話題やニュース、動画配信の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。全23アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリで登録、フォロー、いいね、クリップよろしくお願いします。はい、2020年6月第1週、6月1日から7日までに見つけました音声メディア関連のニュースまとめ、早速いきましょう。今週はですね、すごいニュースが来ましたよ。注目ピックアップからいきますね。日本放送ポッドキャストアプリポッドドックリリース、岩手日報6月1日で、さらにいきますね。アップルが新たにオリジナルのポッドキャストをリリース、テッククランチジャパン6月2日。いやー、ついに来ましたね。まずアップルはもう、これはもう分かりやすいと思うんですよね。もうアップルが公式にもう番組作るっていうことですよね。まあ作るか買収するかっていう話はあるんですけど、いずれにせよもう公式のチャンネルをどんどんかいずれか、まあ、作っていくっていう動きですよ。いやー、これは、ちょっと大きなターニングポイントですよね。で、日本放送が、ポッドキャスト番組ではなくてアプリ自体を出すわけですよ。だから、まあ考えられるのはアプリの中で SNS や何かマネタイズや広告を出してくるっていう可能性ですよね。だから日米、まあ偶然ではあるんですけども、非常にこう、なんか印象的な動きが出てきた週だなと思います。で、そのあたりは、最後の後半にもちょっとまとめ的にお話ししますので、早速では次の話題いきましょう。プラットフォームビジネス関連、 Google アシスタント対応課金型サービスが提供開始、 Digi.com、ですね。で、こちらはですね、初回起動から8日目以降継続使用には月額500円という、まあ、有料番組が、配信されるという話です。高柳あかねさんっていうんですかね、番組が提供されるそうで、いや、これもなんかプラットフォームとしては非常に、どう課金するんでしょうね。その辺がちょっと興味深いんですが、新しい動きとしてピックアップしました。株式会社ボイシー音声メディア活用セミナー無料オンライン開催、プレスリリース6月1日。出版関係とね、音声メディアは、まあ、相性良さそうですよね。デジタル広告化する音声広告、ラジコオーディオアドの可能性とは、アドタイ宣伝会議6月1日より。これはラジコ の広告に関する取材記事なんですけども、興味深い一節があります。ラジコオーディオアドに接触してから1週間以内の来店率が 12% ですから、これなかなかですよね。1割が、ね、来店するってことですから、これものすごい確率いいんじゃないですかね。ましてね、交通広告というか車の中で聞いててそのまま来店っていうのもありそうですしね。いや、だからやっぱり国内でもそのマネタイズというよりはそのビジネスとしてようやくなんか注目を浴びてきたような気がしますね。ホールジー×中リーサ、音声広告が Spotify で配信中、シーネットジャパン6月4日。はい、なんかそっくりと言われている中リーサさんとのこのコラボ広告なんですけど、なんかこういったの増えてくれると楽しくなりますよね。で、アンカーの広告機能も、日本でも選びやすいものが増えてくれると良さそうですよね。まあ、広告主側としてはどこをね、目標値、KPI にするか次第だとは思うんですけども、広告が バラエティ豊かになってくれればそれはそれでリスナーさんにもメリットがあると思うので、大歓迎だと思います。音声コンテンツ全般、ボイシー公式チャンネル初の英語ニュースチャンネルを放送開始、週刊アスキー6月8日。はい、これ以前ね、募集があったと思うんですが、それがいよいよパーソナリティ決定して始動ということですね。人気番組になっていくんでしょうか。それからボイシー絡みでもう一つ、クリエイターラボさんはツイッターを使ってます、新チャンネル紹介と。はい、これも以前募集がありましたクリエイターラボという、番組を作ろうっていう企画のね、いよいよ一般人が作りつつかつ公式として、リリースされたチャンネルが発表になったので公式ツイッターの方でも宣伝をしたということですね。今後も増えていくとのことです。ライフハッカーとオーディオブック JP が共同で音声番組、オトバンクのプレスリリース6月5日より、はい、タイニーハックエクスプレスという名前らしいですけども、有名媒体本当続々と来ますね。オーディオブックさんも本当こういう提携うまいですよね。 AI サムライは日米中3カ国語対応で、これは何かというと、こちらの AI サムライのプレスリリースなんですけども、6月5日なんですが、TikTok、 それからスタンド FM、 それから YouTube といったようなこうなんかメディアをね、合わせて展開していくっていうようなモデルケースとして、スタンド FM かな、入っていたのでちょっとピックアップしました。ボイシー初フルリモート制作による参加型ボイスドラマ専門チャンネル、はい、こちらも、プレスリリース6月4日です。はい、ボイシーすごいですね。さらにはアーティスト支援でフルリモートで、チャンネル制作ということですね。確かボイシーはね、ちょっとアプリの方は詳しくは分かりませんが、コラボ機能とかあるんですかね、どうなんでしょうか。ただこちらも興味深い動きですね。倖田來未大好評の How to Exercise シリーズをさらに楽しめるプレイリストを公開、M1 プレス6月6日と。はい、倖田來未さんのね、テンポのいい曲でエクササイズとかね、盛り上がりそうですね。サービスには今海外でも話題のリンクファイヤーを使ってました。このサービスを使うと、要は一つのページの中で Apple Music とか、Spotify とかリンクがこう自動的に作れて、自動的にこうサムアイコンが出るっていう、そういうサービスなんですね。これ結構海外でもよく見ますね。データ統計関連、はい、でこのままもう最後のまとめの話に行っちゃいますね。フォーブスジャパン6月8日に Spotify が220億円で買収したポッドキャスト帝国の価値という記事がありまして、このあたりに実は前半の、Apple のポッドキャスト番組開始とか、あとは以前お伝えした有名ポッドキャスト番組を Spotify がすごい高い金額で、ね、買収したとか、そういう海外の音声メディア関連の動きが非常にコンパクトにまとまっている記事でしたので、統計のコーナーにピックアップしておきました。なので何でしょうね、海外ですともう本当にその買収のレベルで、公式のプラットフォームがどんどん番組を、充実させてきているという流れがいよいよ加速しそうですね。で日本国内では一方でまだそこまでではなくて、だけどもやっぱりコンテンツを招聘するという価値はみんな分かっていて、例えばボイシーだったらクリラボでどんどん作ってみようとか、スタンド FM だったらどんどん有名人さん連れてこようとか、いろんなこう招聘合戦が繰り広げられているというところなんですよね。ただ僕がこれ個人的に思うのは、日本でもポッドキャストや音声メディアの価値が上がってくれば、いずれ海外のような大規模な案件っていうのが当然一般化してくると思うんですね。そういう意味では 今この時点での、トップの配信者さん、農家の谷さんとかどんぐり FM さんとか ゆとたわさんとか人気ポッドキャスターさんたちを買うなら実は今だよっていうことなんですよね。今ならまだ安く多分買収できるはず。 でも、今多くのトップランナーさんたちは、オンラインサロンで売り上げを徐々に出し始めてるんですね、現在。ですからそっちの方が高ければ買収話とか独占契約って言っても安かったら多分乗ってこないわけですよ。うん、そうだから今実は、各音声プラットフォームさんは今のうちにトップランナーさんたちを実は囲い込む、実は非常に絶妙なタイミングだっていうのが僕が実はひっそり思っていることです。ここでね、なんだろう、大胆な一手を打てるところが実は次のステージ、 Spotify とガチンコできるメディアになるんじゃないかなというふうに実はこっそり思っています。果たしてそんな動きはあるんでしょうか。はい、というわけで今日は、あと最後にその他気になったニュース、サザエさん史上初の5回連続同じ手っていうのが気になったのでこちらピックアップしました。というわけで、ノートの方ね、もう有料ではなくて無料で全部見れますので、気になったニュースがあればリンクはそちらの方で、ノートの方で見てもらえればと思います。はい、というわけで今週もいろんなニュースがありましたね。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も動画から未来を一緒に考えていこうぜ。というわけでおやすみなさい。